私たちの心の態度は常にこの詩篇の作者のようでありたいものです。主よ、私は自らをあがたむる備えがありますどうか、私の誤りを示してくださいと。まあ、主が叱りあれと言われるなら、今にでも正しに叱りが差し込み、恐れとおののきなく主に仕えることができるのです。叱りとは何でしょうかね。パウロはエペソ書の中で当地の兄弟姉妹に書き送ったのです。13節14節。悪を身に引き出される者は皆叱りによって明らかにされます。明らかにされた者は皆叱りだからですと。イエス様が叱りであがるゆえに私たちも叱りのうちを歩むときに初めて主の御心を知り、主の御心にかなう奉仕をすることができるのです。けど、私たちの奉仕の目的は何でしょうか？私たちは主イエス様だけを求めているなのでしょうか？まあ、上のものだけを求めているなのでしょうか？イエス様はいわゆる三章の水庫の中で語ったのです。マタイ伝六章二節。チープの宝は手に蓄えなさい。そこでは虫も、サビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのですと。私たちの心の宝は手にあるなのでしょうか。まあ、ダビデのように、地にては何時のほか慕うものなしということができるなのでしょうか。我々の心の眼はイエス様にだけ向けられているなのでしょうか。画家の一章の中古説、ちょっと面白い言葉が書かれています。1025ページになります。まあ、ソロモンの、まあ、書いた言葉であります。ああ、我が愛する者、あなたは何と美しいことよ。何と美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。まあ、鳩はただ一つのものしか見ることができないそうです。まあ、ここで主はご自分の者たちに向かって、主イエス様に属する者に向かって、まあ、主の花嫁に向かって、あなたは何度美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。と、御声をかけておられます。まあ、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるとあります。まあ、我々の心の目が向けられているところに私たちの心も宝もあります。主よ、私自身は自分のために何も求めません。私の願い、私の望み、すべてあなたにありますと言いたいものなのではないでしょうか。イエス様は、マタイの6章24節に言われました。誰も二人の主治に仕えることはできません。一方を憎んで他を愛したり、一方を重んじて他を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。私たちは主に仕えているのでしょうか？それともこの世に仕えているなのでしょうか？私たちは上のものも富めているのでしょうか？それとも地のものも富めているのでしょうか？この両方に金使えることはできない。この二つを混ぜ合わせることは主に喜ばれないことです。旧約聖書の、まあ、アブラムの親戚だったんですけど、ロットという男は主に喜ばない道を選んだんです。意識して選んだんです。彼はもちろん主を信ずる者だったんですけど、この世のものを求め、具合の良い生活を求め、自らの道を選んだんです。主よ、導いてください。そういう気持ちが なかったんです。善悪をわきまえずして、彼はソドムに行き、この世と妥協し、罪を犯し、不安の中に落ちました。けど、彼の親戚であるアブラハムは、ただ上だけを見上げ、主だけを目指して歩みました。その結果、彼は贅沢はしませんでしたけど、心では、まあ、王者生活をし、主の豊かな祝福のうちを歩みました。創世記18章の17節、ちょっと不思議な言葉が書かれています。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。まあ、主はアブラハムに光を与え、ご自分のご計画をすべてお示しになりました。まあ、アブラハムとロトを比較してみてください。我々はどちらに似ているなのでしょうか。私たちは主の御心をわきまえて進んでいるなのでしょうか。前に話したようにダビデのように言いたいものです。私は自ら求めるものは何もありません。地上で私の慕うものはただあなただけです。自らは何も欲しません。ただ主よ、あなただけが外に現れ出てくださるように。まあ、主が光であがるごとく、私たちも光のうち歩み、永遠に朽ちない実を結んでいくことができたら本当に幸いです。まあ、一つのことだけはっきりしています。イエス様にのみ使えるということは、哀れな奴隷として奉仕することではなく、贖い出された、買い取られた、自由にされた者としての大いなる特権です。私たちはどうして主に使いたいなのでしょうか。命令され、強制されているからではなく、私たちは主の犠牲、主の考えられない愛、また主の恵みを考えると自発的喜んで、主のためにだけ生きたいと心から願わざるを得ません。パウロはロマの刑務所の中で書いたのです。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまだ生きです。今日は日暮らし、稽古姉妹の証ですけれども、その前に、佳代子姉妹お願いします。